はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは、あるいはおはようございますということで、2025年7月29日火曜日、気温はどうも39度を回っているということで、京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。ジェラートを仕込みながらガシャガシャした音も拾いつつお届けしてまいります。暑いですね。暑い、もう言わずもがな暑いですね。まあなんかちょっとこうあっという間に道路も干上がるぐらい、雨が降ってもすぐ乾くみたいな、そんな日々が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日から、8月メニュースタートということで、ちょっとねいつもより1週早いんですよ。来週がですね8月3、4の日月が通常であればメニュー替えになるんですが、8月4日がですねかのこさん誕生日でして、3、4を使ってちょっと岡山へ、出かけるのでメニュー替えが全くできないですね。まあなんかそういった時には1週早めるか1週遅らせるかということなんですけど、1週遅らせるとまた今度は今度で10、11で連休になって家族とまた出かけるということで、もうどんどんどんどんできなくなるので、まあ1週早めてという展開です。で今日から8月メニューでございます。そして今日からランチタイムはマチコさんがお休みになっていまして、8月の20日までお休み、次回のマチコさんのシフトは8月21日ということで、まあなんか秋田へね、出身が秋田なのでちょっと骨休めに、行くということです。今日はランチ初日ですよ。もうねアルバイトシフト、ね、今日はもう水木さんだったんですけど、水木さんまさかのねアルバイトを忘れているというか、ノートに書き忘れてスケジュールに入ってなかったということで、ワンオペでもう本当にやりましたね今日は。いやひょっとしたらこれひょっとするぞってちょっと思ったんですけど、11時ぐらいにね、まんまと一人で営業したわけですが、まあおかげさまでね今日はランチ忙しくって、でメニュー替えの初日ということで仕込みも多くてですね、非常に作業がバタバタしてて、今日はもう休憩時間0分ということで、作業しながら水谷大臣をなんかねこうみんな聞いてくださいよということで、ちょっと収録しようかなと、収録しながらお届けできたらいいな、そんな風に思っております。まあアルバイトの子が来る来ないに関わらずですね、ランチタイム少しクローズアップして考えると、そのまあマツコさんの存在の大きさはもうこの数年来、ランチタイムを支えてくれていて非常に助かっている次第です。今修復プレートということで真夏の修復プレートを展開し始めているわけですが、この修復プレートを誕生する背景にも、まあ、なんかこうランチタイム暑くてパッとしないねっていう事柄から、その皆さんの食欲を少し、まあなんか取り戻す、回復させる、修復させるということで、まあなんか食欲修復プレートということで修復プレートというタイトルをつけています。この修復プレートを誕生させて、まあ1週間かな経ったところですね。で7月先週まではキャンペーンでドリンクをサービスでお付けしてたんですけれども、まあ今週とか今日からマチコさんじゃないシフトになるので、もうサービスドリンクつけるとアルバイト諸君大変かなってことで、オペレーションが大変かなということで、サービスドリンクをまあ札を外してですね、通常のランチに戻ってるんですが、実を言うとそのちょっと隙間を見て食後にお飲み物をご用意したりだとか、今日もですね忙しいとはいえなるべくドリンクを最後お付けしていました。暑い中ねわざわざイルピアットに、お食事に見えた方に冷たい飲み物をちょっとご用意するというのは なんていうか自分の ポリシーというかプライドというか感謝の気持ちというか、そういったことの表れだと受け止めてもらえるといいなというふうに思ったりしています。で 水木さんが、まあ、アルバイトを今日お休みになったんですけど、そう、水木さんに限らずですね、ランチタイム、例えばこう、これはあのランチタイムだけじゃないですね、全てのシフトに関して、飲食店経営している人でアルバイトのスタッフさんを雇っている人たちはみんな同じような心持ちだと思ってお話ししますけれども、私が腹を立てているかといったら、まあ、なんか腹を立てるとかっていうことの前にですね、その私の感情はもっと随分後でやってこないといけなくて、先に来ないんですよ。一番最初に来るのはやはり利用しているお客様に十分なサービスを提供できない、ご用意できない、ご案内できないということが一番、問題があるというか、課題があるというか、そこが一番考えないといけない点です。ご利用いただいているお客様、暑い中ね、例えばイルピアットに来てくださってランチタイム過ごされる方、とりも直さず作業到来から話をしているみたいに、ランチタイムに、町子さんが丁寧なサービスをしてくれることでランチタイムにお客様が来てくださるようになっているということは、やはり確認できていることだと思うんです。ランチタイムのサービスを町子さんが頑張ってやってくれている結果、来ているところにお客様が来てくださっているとするならば、今日の忙しかった成果はやっぱり町子さんが日々頑張って積み重ねてきた成果でもあるというふうに私も解釈しています。もちろんあの料理を作っている私の努力というのはそのあるんですけれども、それよりも今クローズアップして喋っているのはそのスタッフの存在のことについてですから、アルバイトスタッフ諸君が、これは夜もそうなんですけれども、その各人が丁寧に頑張ってサービスをするキャラクターを生かして、パーソナリティを発揮して、お客様と接することでお客様が快適に感じてくださる、その結果お客様がイルピアットに興味関心を持って、一緒に乾杯しようと言ってくれたりだとか、名前を覚えてくれたりとか、そういう触れ合いが生まれる、まあ、なんかこう一つずつがですね、全部こうお客様の快適さと、まあ、なんか楽しみにつながっていくことかなというふうに思ったりしています。同時にですね、だからこそその常にお客様にサービスを、まあ、なんか一定の水準でご用意したいなというふうに思うわけです。なので今日来たお客様に充実したサービスを提供することを伝承するためにも、継続してサービスを提供するためにも、そのお客様のきっかけ、印象作りはひょっとしたら日常的な町子さんの、まあ、なんか平日の労働の成果かなというふうに考えたりするわけですから、まあ、あのこれはね、町子さんがランチやってるからなおさらなんですけど、その夜の各人のアルバイトスタッフもそうですし、これは各飲食店舗どんなサービスにおいてもだと思うんですけど、そのお客様をターゲットにして丁寧にサービスを提供したいと思っている仕事であれば、その一人のサービスによってというよりは、そこのサービスを尽力してみんなで盛り上げていった成果、取りこぼしがあるともったいないなということが率直な意見です。ご利用いただくお客様に継続してサービスを提供するために、昔はねランチタイム私一人でやってましたけれども、今はもうあのマチコさんがいたりとか、夜のアルバイトシフトのみんながいてくれたりだとかっていう形で、回っているわけです。なのでそれぞれの成果がきちんとみんなで得られるように努めていけるといいなというふうに思います。まあね、せっかくなんだろうな、種を植えて耕したところで収穫できないみたいな話に似てるんですね。ですからそのせっかく種をまいてなんか育ってきたのであれば、ちゃんと収穫したいな、そんな感じです。今日はシフトにね、穴が開いて、ワンオペでランチをやりながらそんな風に考えていました。とはいえね、とはいえトニーはね一人でも、やれないことはないんですよ。やれないことはないけれども、やっぱサービスがねちょっと充実しない形になっちゃうんじゃないかなと思って、そんな風に、 思ったりします。まあ、各ね飲食店舗の皆さんはどんな感じでしょうか。ここからね、人件費が上がります。10月にはおそらくその政府発表で最低賃金が京都府の場合は1100円に乗っかってくるだろうなというふうに思うわけですが、政府目標としては2030年までに最低賃金を1500円に設定しています。これは政策の一つですから、実現に向けて企業と政府の間で、折り合いをつけていくということになるんですが、中小企業においてはなかなかこの1500円を実現するというのはなかなかこうハードルがあって難しいな。補助金や何かこうサポートがないと、とてもじゃないですけど中小零細企業で人件費を最低賃金1500円というふうに乗っけることは難しいだろうなと思います。某共産党さんなんかは今すぐ1500円、なんなら1700円へというふうにポスターに書いてありますから、悪く言うつもりはないですけれども、経営者の目線からするとどういうふうにしたらそれが成立するのかという話はぜひ聞いてみたいなというふうに思ったりします。労働者の賃金を上げるということは政府の努力というよりは企業の努力、僕らの努力の方が大きいことなんじゃないかなというのが率直な私の個人の意見です。ですからなんかこう、例えば先日の参議院選挙でも争点になかなかこう賃金ってなんか政府がなんかこう言うことなんだろうけれども、企業の努力になんかおんぶに抱っこしてるくせになんかそれってずるいなってちょっと思ったりしましたけどね。まあ、なんか消費税減税にしてもですね、まあ、なんかこうおそらく今の流れは消費税減税の流れになっているので消費税は減税されるものと思いますけれども、私たちにしてみるとメニューに 10% インボイスで乗っけて表示しているわけですから、消費税が減税になったら当然メニューが安くなるんだよねっていう印象を与えかねない、まあ、なんか誠実に計算してやっていればそういうふうになるだろうというふうに解釈されるものだと思っています。昨日税理士さんと朝ミーティングがあったのでその話もちょっとしてたんですけど、まあ、なかなかその僕らのお店で 10% きちんと乗せれますかって言ったら、消費税分 10% 乗っけられてないのが現状だとこう告白いたします。各飲食店主さんたちもこれくらいの値上げだろうというふうに思っているところは、マーケットの物価上昇率とメニューの印象っていうのはやっぱりこう連動しているようでそこまできちんと反映できてないんですよね。それはJR の旅客運賃とか、なんか飛行機の金額とか旅行代金とかそういうものはなんか堂々と上げれるかもしれないんですけど、僕らの仕事ってなんだろうな、そのすぐ相対化できてしまうのと、その時の食事のニーズだとかに応じても変わってしまうので、こう値段ってものすごくこう生命線なんですよ。で、生命線だからゆえにですね、なんかこうあんまりこう極端な値上げだとかは難しいんですね。で、税込み価格で表示していることもあって、その元々の値段を小さく表示っていう手間を考えると、まあなかなか税込み価格で表示している限りはこれを 10% 例えば 5% になるってなって 5% 減税になった時に 5% アラビアタ1300円税込み価格だから、これから 10% を引いてさらにそれに 5% っていう形で買えるんだって、元の値段はいくらなんだっていう話になった時に僕らが対応を迫られる形になるわけですけど、どうなんですかね。僕の中ではもうメニューをすっかり変えて新しい方法を導き出さないとお客様は納得しないんじゃないかなというふうに思ったりしています。同じメニューで同じ値段でということにはならない前提で考えれば、やっぱりなんかそこも お客様の印象だとか優先になってしまうんだろうなというふうに思ったりしています。嫌だということではなくて、作業が増えることが果たしてなんかこう本当に効果があることなのかな。とはいえ減税、消費税減税で消費を促すというのは必要になってくると思っているので、であればその時限立法もしくはその何年するのかということを明確にしてもらった方が非常に 分かりやすくていいのかなというふうに個人的には思います。個人的にはですよ。なんかその場当たり的に政策を決めて、なんかこうするからああするからというふうに決めていくのではなくて、もう少し腰を据えてこういう事務作業にかかるようなことはドカッとやってもらいたいなというふうに、個人的には強く思います。
はい。
なんかそのランチのねサービスを提供するっていう事柄からその賃金の話も含めてですけど、経営者とかそのお店をやっている人たちは料理を提供する、例えば私の仕事だけじゃないことまで考えてやっぱり対応を迫られることが増えています。で、純粋に料理だけ作ってわーいってできたらいいんですけど、なかなかそういうことにはならないんですよね。で、どの仕事もそうだと思います。一つの仕事や作業だけで賄えるようなことはないので、どの仕事だってそうだよというふうに声が聞こえてきそうです。で、そういう声はもっと聞こえてきていいんじゃないかというのが私トニーの意見です。みんながどんな仕事をしてどういう考えを持って働いているのか、そういう事柄がもっと外に出てこないといけないんじゃないかなというふうに思ったりしています。とはいえね、みんなでこう働いているわけですから、例えば各人スタッフ各人が育てたマーケットがあれば、そこがきちんと耕されて、次のお客様につながった時に成果をきちんと収穫できるように心がけたいなというふうに思います。ちなみに今日例えばそうやってこうアルバイトシフトが抜けたっていうことがあったんですけど、これもあれですよ、注意深く考えていれば、その私の方からね、今日からまちこさんお休みに入りますって、今日シフトはみずきさんです、よろしくお願いしますみたいな形で一声ねかける余裕が僕にあれば、こういうことは起きてないんですよ。で、そこまでする必要あるのっていうふうに思われる方あるかもしれないですけど、そこまでしてもいいんじゃないかというのが私の意見です。ですから今回のことを受けて、全てのアルバイトスタッフにもう一度シフトを確認してくださいというボイスメッセージを送りましたので、それはなんか関係してる関係してないに関わらず、そういうことがあるとお客様のサービス、お客様へのサービスが滞ってしまうからもったいないよという表示です。そうなんですよね。本当にもうその一点なんですよ。結局こう各人が頑張ってね働いてくれている成果っていうのをみんなで、収穫して、分配するっていう形が一番いいんじゃないかなというふうに思ったりしています。水木さんはね本当にニコニコしていて、誰とでも明るく接することができるんですよ。で、彼女のチャームは本当にそこにあって、でも彼女自身はそれをこうチャームとして考えるよりは、なんかずっと 笑う、もしくはそのこうニコニコするっていうことが本当にいいことなんだろうかっていうことまで考える深い思索を持っている人物です。なので単純にその例えば今回たまたまね彼女はスケジュール帳に書くのを忘れたという案件ですから、別に不思議じゃないです。不思議じゃないです。よくあることだと思いますし、僕だってそういうことあるんで、だからなんかそんなにこう大騒動じゃないんですよ。ただその収穫ができたかもしれない、そのクオリティが維持できなかったっていう点があるとするなら、そこはもったいなかったよねっていう話です。で、こういったことは僕のお店だけじゃなくて、各いろんなところでも見受けられるよねっていう話が今回の水谷ラジオの、中心です。なのでその水木さんはね本当に明るく、なんだろうな、彼女と一緒に働くとちょっと明るくなるんですよ、このね暗いトニーがなんですよ。ちょっとなんかこう甘えてるところもあります。これはレーネさんにしろ、ユーカさんにしろ、エヌちゃんにしろ、ミユリさんにしろ、そうなんですよ。ただ個々人のこうパーソナリティみんな違うので、それぞれに持っているパーソナリティから導き出される仕事の成果っていうのがみんなそれぞれ違うので、それがこう違うスタッフが入った時、違うスタッフが働いている時、なんかこうお客様が面白がってもらえてる、そんな感じが私はとてもありがたいなというふうに思ったりしています。なので ね、アルバイト諸君はあのシフトをちゃんとチェックしてもらって、私をサポートしてくださいというそういう願いも込めて今回ね、まあ、なんか責めてるとかじゃないんですよ、これはね、よくあることですからね、もう ここの場面だけで言うと、あれでしょ、もうレイネさんはね、寝坊してこなかったこととかありますからね、全然トニーさん言わないでくださいよって言われるかもしれないけど、言っちゃいましたよ、すいませんね、ね、レイネさん本当にいやいや、ありますよ、あります、 N ちゃんだってね、映画見ててシフト忘れてることもあれば、大麻だって家燃えて東京に帰ってて連絡もなく電話して今東京ですって言った時もあったんでね、各人いろいろやってますよ本当に、そういうことを考えると、私だってあれですよ、神谷川の2階で寝ててお客さんに起こされるとかありますからね、だからそれぞれにそれぞれがそういうこうミスはしょうがないです、ミスはしょうがないです、ミスはしょうがないんですよ、その上でなるべくそういうことがあると収穫できるものが流れちゃうからもったいないよねっていうお話です。でそれと同時にやっぱり僕らがこうやってこう笑いながら仕事を面白おかしくサービスをきちんと皆さんに提供できるように努めていくので、政府は政府でなんか最低賃金上げるとかっていう話になった時にも最低賃金上げるのは構わないけれども、僕らの気持ちも分かっておいてくださいねっていう、そんな話がやっぱり必要なんじゃないかなとね、なんかね、するばっかりじゃ嫌ですよね、なんか、うん、そういつもそう思いますよ、なんか僕らが割を食うみたいな雰囲気になるのはすごく嫌だなというふうに思ったりしてますので、まあなんかみんなね考えて夏どんな風に過ごしてるんでしょうか。私はね、告知にもしましたけれども、9月の第1週目お休みいただきます、私京都におりませんのでもう連絡つきません、はい、それまでに必要な方は連絡を私と取ってくださいね、はい、お休みになったらほとんど音信不通になりますので、そのことだけ伝えておきます。8月31日から9月8日までお休みします。9月8日はメニュー替えという形でここに入るので、仕込みがあるので7、8あたりはここに入って仕事をしているかもしれないですから、7、8ぐらいから連絡つくと思いますけど、9月の6ぐらいの土曜日までは全く連絡つきませんので、ね、なんで電話出ないんだ、なんで予約をしようと思ってるのに繋がらないんだ、ね、受け付けませんもうその不満は受け付けません、今からすいません、もう先に謝っておきます、すいません無理です、はい、私も人間なんでね、ちょっとお休みいただきますんで、はい、ということで、暑い中お聞きいただいてありがとうございました、きっとクーラーで涼しいところで聞いてくれていると思っていますが、皆さんもね、いろいろ暑いといろいろ忘れちゃうんでね、注意して過ごしていきましょう、夏バテになってないですか。夏バテしそうな時にはイルピアット神谷川に来て美味しいランチを召し上がっていただけたらなと思います。8月メニューから円マッチスタイルの盛り合わせというのがアラカルトの夜登場してますので、これワンプレートで盛り合わせを私がその時の気分と内容でご用意するものであります。先日営業したイルピアット円マッチでも提供してましたが、我ながら盛り付けながら、これなんかやっぱり久しぶりに盛り付けるといいなというふうに思ったので、こういうものをきっとお客様も召し上がりたいし、僕も提供したいなというふうに、いつもご用意している豆皿での盛り合わせはもちろんのこと、その円待ちスタイルの盛り合わせというのはなかなか面白いんじゃないかなというふうに思うので、気軽にワインを飲みながらビールを飲みながら、ハートランド小瓶もねグランドメニューに乗っかりましたんで、皆さんの快適さに近づければなというふうに思ったりしています。はい、もう24分も喋ってるんですね。ジェラート完成しました、今日仕込んだジェラートは黒蜜です。黒蜜のジェラートね、黒蜜のジェラート思いのほか美味しいんで、ぜひ、ご賞味いただければなというふうに思ったりしています。はい、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ、検索して聴いてください。今日朝この曲を聴いていて、歌詞ひどいけどすげえいい曲だなというふうになんか、こんな曲リクエストすんのっていう風に思うかもしれませんけれども、たまにはいいでしょう、お耳汚しになりますがぜひ聴いてください。私は大好きな曲です。ゆらゆら帝国でラメのパンタロン 一つ君に言っておくことがあったのっていうね、はい、歌い出してる、すごい名曲なんで、ぜひ検索して聞いてみてください。暑い日が続きますが、イルピアと神谷川でお待ちしております。8月にトニーと会いましょう。そして乾杯しましょう。アルバイトスタッフの諸君、皆さんに支えられております。トニーは皆さんのおかげで明るくこうして水谷ラジオも収録できておりますので、どうぞサポートよろしくお願いします。お客様をね、快適にするための知恵を一緒に絞りましょう。お聞きいただいてありがとうございました。トニーでした。またお耳で会いましょう。さよなら。